Podcast KBS from Kyoto.
サウンド版半径500メートル。
こんにちは。
フリーマガジン半径500メートル編集長の炎上真子です。
サウンドロゴクリエイターの原田博之です。11月30日になりました、
はい、
皆さん本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
先週、11月23日、
はい、
私たちにとっては、1年ぶりとなる公開生放送、
はい、
たくさんの方に
本当に来ていただきまして
嬉しかった。
ありがとうございます。
なんかお便り来てる。
はい、そうです。いい年してあきちゃんさん、
ありがとうございます。
ありがとうございます。土曜日のハラダイス版半径500メートル、ありがとうございました。
ありがとう。
笹野さん、原田さんのコンサートで元気をいただき、生放送ではとても楽しい時間で嬉しく思いました、マルシェの時間に出店のお店の方、大学生の皆さんとお話ができ頑張ってられることに感心。またユニオンへのスタッフの方々ともお話ができたのが、皆さん優しくてキラキラされていて夢の5時間でした。
うわ、すごい嬉しい。
ありがとうございます。みんなと話してくれはったよね。
はい、もうこのラジオを聞いてくださってる方にしたら、あの声だけ知ってる人がいっぱい来てたんですよ。
あ、
そうや、スタッフの人も来てたし、
そうやね、
あと田中さんね、ナンバーの2人ね、
そうそう、
まあ、僕らもやけどね、
はい、
嬉しかったです ね。会場をぐるっとマルシェが囲んで、大学生もいっぱい来てくれてね、
いっぱい来てくださいましたね。
よかったですね。こちらも来てます、はい、コロちゃんさん、ありがとうございます。11月23日の KBS ホール公開生放送を会場で聞くことができて嬉しかったです。
あ、よかった。
私はレモンケーキが好きで食べて、お土産にも買って帰りました、
美味しかったあれ。
京都は紅葉真っ只中で、名所はどこも混雑しているようですね、
はい、
私はこぼれ話に出てたお店を訪ねて、ゆっくり道中の秋を楽しみたいと思っています。
嬉しい。
これさ、
はい、
正しいよね、こう京都に来て、
はいはい、
イベント俺らのやつの後、ラジオで気になってるとこ訪ねるって
、いいですね、嬉しいです。
ぜひとも、
はい、
来年もやりたい、
はい、よろしくお願いします
よろしくお願いします、初めて聞いてくださってる方もおられるかもしれません、
はい、
サウンド版半径 500m という番組でございまして、半径 500m というフリーマガジン、
はい、
これが炎上さんが出しておられるフリーマガジンで、
はい、
そのこぼれ話を聞くというのがこのラジオ番組の、まあ、柱になっています。
そうですね。
そしてもう一つですね、おっちゃんとおばちゃんというフリーマガジンも炎上さん出しておられました、
はい、
これ誰向け？
これはね、若い人向けですね。こんな題名はついていますが、
おっちゃんとおばちゃんやけど、
はい、
若い人たち。
そうです、そうです。そういう年齢になった時に本当に仕事が面白いや、たまらないって思ってる人に、まあ、なぜそうなってるのか聞いてるような、
なるほど、
そういう本なので、
まあ、その2つのフリーマガジン、はい、つまるところですね、2つのフリーマガジンを柱にしたラジオ番組、それがサウンド版半径 500m です、
はい、
私はサウンドロゴクリエイターということで、
うん、
これもう聞いてください。1時間聞いていただいたら、もう原田博之のサウンドロゴとは何か、もうはっきり分かる、もうあと20秒ぐらいで分かるかな、
ね、
というわけなんですけれども、この番組皆さんからのお便りをお待ちしております、
はい、
メッセージをいただいた方の中から抽選で2名の方に今紹介したフリーマガジン半径 500m、 おっちゃんとおばちゃんをそれぞれ1冊ずつプレゼントしています、
はい、
そしてプレゼント希望でない方も、もうなんか番組の感想とか、
そうそう、
私の半径 500m とか、いろいろ送っていただきたいと思います。どこに送ればいいでしょうか。
メールアドレスは500@kbs.kyoto、 数字で500@kbs.kyoto、 こちらまでお願いします。
ということで KBS 京都ラジオからお送りしていきます、サウンド版半径 500m、 今日も
張り切って参りましょう。サウンド版半径 500m。 この番組は藤高コーポレーション、宝月工業、トヨタカローラ京都、東和、サンパック、福井製作所、サイト、玉浦、焼肉文吾、ブーブーパーク、アンバン和衣庵、日清電機の提供で心を込めてお送りします。
ものづくりに店づくり、お客様の欲しいを届けるカンパニー、汗をかきかき喜びを共に、トータルソリューション、藤高コーポレーション、藤高コーポレーション。 新習慣フットブルーマー、かかとツルツル足裏ふわふわポカポカだ、歯磨きみたいに足磨き3パックのフットブルーマー。福井の安全弁はオーダーメイド、あらゆる流体の圧力を逃がします、世界のエネルギーインフラを支え、新しいエネルギーにも挑み続ける福井製作所。
新庫編集長の
今日の半径500メートル。
このコーナーでは京都市バスのバス停半径500メートルのエリアをご紹介するフリーマガジン半径500メートル編集長炎上真子がページに載せきれなかったこぼれ話をご紹介します。
はい。
まあ一つのバス停京都市の市バスの、うんうん、それを中心に半径500メートル、はい、そういう意味のねタイトルなんですけれども、
はいはい、
そういうこだわりを持ってですね、一つのバス停から半径500メートルをくまなく編集者たちが歩いて、
はい、
そして2月に1回出しているフリーマガジン、うんうん、その過去の記事から編集長にこぼれ話をいただくコーナーでございます、
うん、
なのでどこかのバス停がきっかけで出来上がった記事なの で、
そうです、
聞いてくださってる皆さんにはバス停を最後にお教えするの で、
そうです、ね、
聞きながらどこのバス停が当ててもらうっていうのはどうだろうとなっております、
うんうん、
これいわゆるバス停当てクイズ。
そうです、
このクイズには編集長からヒントが出ること
です。そうなんですね。
そして時にはバス停ではなく、うん、お店の名前のクイズになる時もあるということになってます。
はい、はい、そうです。
今日はどんなクイズ。
今日は、バス停の方にしてみました。
そうですか。
はい、そうです。
久しぶりにね。
はい、久しぶりに。
最近バス停がちょっと少なくなった気が。そう、
気がしました
よ。あ、よかった。しました。
はい、よかったです。はい。はい、で、ヒントなんですけれども、
はい、
まずね、漢字が14個並びます。この
漢字のみ、
はい、漢字のみ、
漢字のみ14個、
はい、並ぶんですね。だからすごく あれかなって思うものがあるかもしれないんですけど、うん、でねその中でもう一個ぐらいヒントを言うと、東西南北の、中から2文字使われてます。
東西南北の中から2文字、
はい、
東
と西とか、
うん、同じではなくてね。
そうです、そうです、2
文字ね、
はい、2文字使われてます。
はい、
漢字14個並んでるバス停です、
はい、
という感じでどうでしょうか。はい、
もうい
いですね。
これはヘビーリスナーは、
はい、分かりますね。
分かる人多いかもね、
うんうんうん、まあ、結構ね間違わずに、
長いよね、
そう、間違わずに全部言うのが難しい。
ああそうかもしれない、
うんうんうん、
長いですよ漢字14個。
そうそうそう、
漢文みたいですもん。
そうです、そうです、う
ん、白文みたいになってるね。
そうです、そうです、
まあ、そこの何、
はい、照明屋さん、これあんまりないでしょ。
照明屋さん、
要するに、まあ、ペンダントライターみたいなものですね、
はいはいはいはい、
あれがね店入ったら、まあ、立花商会さんっていうんですけど、
はい、
入ったらもうブワーって店中に釣ってあるんですよ。もうものすごい数が天井からね。
いいね。
で全部日本の古き良きちょっとアンティークのものが、
なるほど、
ほぼなんですけど、面白いのはなんかみんな言わはるそうなんですけどね、あ、おばあちゃんのとこで見たとか、
はいはいはいはい、なるほど、
古いうちで見たことがある、見覚えのあるものがもう多いんですよ。
なるほど。
例えばドラマで見たも含めて、うんうんうんうん、なんか初めてじゃないんです。もう誰もが、あ、知ってるこれみたいな、
はいはいはいはい、
この傘、うん、なんか見たっていうね。だからそれぐらいやっぱりオーソドックスで昔、もちろん希少なものもあるんですけど、うんうんうんうん、中にはでも基本的にはみんなが懐かしいみたいな世界なんですよ。
はいはいはい。
でこの方ね、佐藤さんっていうんですけど、うん、佐藤さんもともと高校卒業して外国にちょっと行っておられた時期もあってね、
はい、
その時に海外に行ってやっぱりこう、あ、日本の古き良きものみたいなものの良さみたいなものがちょっと外から見て分かったりしてね、
はい
はい、それで戻ってきて、まあ、お家もちょっと骨董を扱ったりされてたので、そこから自分は照明だけに特化してやり始めはるんですよね、はい、うんうんうん、で面白いのがやっぱり今こう LED とかも出てきてね。
そうね、
うん、本当に電気代がそんなに高くなく明るいライトっていっぱい出てるじゃないですか。
なるほど、はい、
ってことは白熱灯ってもしかしたらもうなくなっていくかもしれないって言われている電気器具の一つなんですね、
うん、
だからそれまでの間楽しみませんかと、 なくならないかもしれないけれ ど、 どもしかしたら淘汰されるかもしれない、
はいはいはい、
それまでの間ちょっと楽しみましょうよと、
うん、
でこの方が言ったって面白いのは、例えばバーとかでも暗い時あるじゃないですか、
はいはいはい、
わざと暗いところに行ってこう落ち着かせたり、うん、でその暗さは実は悪ではなくて、
うん、
ある種一種のなんかこう情緒みたいなものも醸すし、ケースバイケースですごく良くて、例えば本を読む時には全然良くないけど、
うん、
ね、はいはい、目悪くなるから、うん、でもなんかこうその明かりの温かさとか、なんかこう明るくなくてもいい瞬間があるっていうのをすごいおっしゃってて、
うん、
電気って明るいだけがゴールじゃないよと、それはすごい目から鱗です。
すごい
ね、なんか明るさ命じゃなくて、
はい、
なんかそのこの暗さ、
はい、
この照度みたいなものが実は良いっていう時があるじゃないと。
そうね、
心持ちによっても、
はい
ね、
はい、
こうこうと明るい明かりが欲しいばっかりじゃない。い
やもうそうです、
うん、
やっぱりちょっと明るすぎるよ、うん、必要以上に
っていう時もありますもん ね、 あるもんね。そうなんですよ、
ある。
そう、なんかそうすごく私はなんかいいなと思って、今日はちょっとこれぐらいのなんか明るさのところにいたいなって思う時もありますもんね。
わあ、なんか間接照明っていう言葉って、うん、そういうことを言ってんだけど、
うんうんうんうん、
なんか本当の意味では僕が届いてなかった気がする。
あー、そっかそっかそっかそっか、
今言われて、
うんうんうんうん、
なん か、 あかおしゃれやな間接照明って言ってる時には、
うん、
今の深みのある話まで届かずに、
うんうんうん、
なんとなく言ってたわ。
あー、でもわかります、私もそうでした。
お
ー、なんかそこまでよく考えたら本当にそうなんだけど、うん、なんかそこまで思いつかなかったっていうことありますよね。
あります、
うん、
まあ、ただもう
うん、
まあね、老眼っていう、う
ん、あ、そうそうそう、だから物読んだりするときには手元を明るく照らしたりして
はいはい、はい、
ただその部屋の明かり自体はちょっと暗めでもっていうこともあって、
なんか、ね、そうやな、
その方もっとおっしゃってたのは、自分はね、自分はこう思うっていうことでおっしゃってたのは、うん、なんかね、部屋の明るさで照明の、まあ言えば照度で、
はい、
ちょっとなんか部屋の格も決まる気がするんですみたいなね。
それもわかるわ
ね、なんかこの明るさってすごいリッチな感じするとか、
はい、あります。
上質な空間を演出したりするじゃないですか、
はい、
なんか、あ、そうか、明るさってそういうことも決めるのかみたいなことはすごく思いました。
いや、そうやな、
うん、
やっぱり光を作るっていうことは影も作るからね、
はいはいはい、
だからそこがやっぱりね、
うん、本当にそう、
すごくクリエイティブなことやと思いますね。
そうですね、本当にそんな感じの、はい、立場の紹介さん、
いや、ハッとするね、やっぱり専門家の言葉にで聞くと、
うんうんうん、
あ、そうかって思いますね。ふわっと分かってたことが、
はい、
これバス停なんですけどね、
はい、
3つぐらいの場所が、
そうそうそうそう、
集まってるとこじゃないですか。
そうそうそうそう、そうなんです。
一つは南で南禅寺じゃないですか。
そうそうそう、そうなんです。あとはじゃあ私が言います、
はい
はい、南禅寺、
南禅寺、はい、
疎水記念館、
疎水記念館、
動物園東門前なので南と東が入ってるんですよ。
動物園東門前、
そうですそうです、南禅寺疎水記念館動物園東門前。
まあ、これなかなか立派な漢字14文字でございました。
はい、
わかりました。新庫編集長の今日の半径 500m、 今日は京都市バス南禅寺疎水記念館動物園東門前停留所の半径 500m からでした。
FM94.9MHz、
AM1143kHz で、
KBS 京都ラジオからお送りしています。
今日の一曲。
はい。
ここで今日の一曲なんですけどね。
うん、
電球でね、うん、思い出してしまいました。この曲を。
はい。
ボロで、大阪で生まれた女。
本当はここでジャスラック登録の名曲が流れてるんだよ。
まあ、裸電球つけたけどまた消して、
うん、照明屋さんやからですねなるほど、
お、すぐに思い出したというね、
はい、
お送りしたのはボロで大阪で生まれた女でした。
じっと支えて未来を開き、京都で100年超えました。大きな電気を使える電気に変えてお役立ち。
お役立ち。
みんなの暮らしをつなぐのだ。日清電気。トヨトヨトヨオタカローラ京都カロカロカローラカローラ京都キョウキョウ京都のカローラ京都トヨタの車トヨタの車だいたい何でもあるよトヨタカローラ京都童話の技術力で広がる世界はなのから聞こえ
原田博之の
音楽機構。
このコーナーは私炎上真子が独断と偏見で原田さんの曲を皆さんにお届けするコーナーです。
ありがとうございます。
はい、月末は新曲生演奏です。はい、
もうねギター抱えて緊張してるわけでございます、
うん、そうです。
ハラダイスはあったんですけれども、うんうん、その合間にですね、うんうん、中学1年生に、
うんうん、
講演会がありまして、
はいはい、
それで、まあ、自分の推しで生きていくみたいなタイトルでね、
うんうんうん、
お話願いませんかみたいなのがあって、
はい、
で担任の先生たちとインタビューをして、
うんうん、
どんなことが自分の推しですかみたいな話をしてね、
うんうん、
でなんか好きなことをやるって好きなことに一生懸命になるってすごく人生にとって大事なことやでっていう話をするときに ね、
うん、
そのことを曲にして、
はいはい、
お話の途中で歌ったんです。
お、中学生に
中学生に、先生たちの話を聞いて作ったよって言ったから、
うんうんうん、
上川中学っていうとこやったんですけど、
うん、
すごい喜んで聞いてました。ちょっとね、
はい、
でも大人っぽいというか、
うん、
フォークっぽい曲になりました、
はい、
新しい曲です。好きな気持ちを追いかけてという曲です。応援するスポーツ選手から勇気をもらった、漫画の主人公の言葉で目標を決めた、たどり着いた山頂で世界の広さを知った、ロールプレイングゲームから人生を学んだ、投げ出したり諦めたり辛いことから逃げ出したり、時には足が止まっても、好きな気持ちを追いかけてまた動き出せ、自分の形を作ってゆく、そんな毎日を繰り返せ、そんな毎日を繰り返せ。アイドルの微笑みに癒されて眠った、汗を流し競い合って時間を忘れた、あの人に恋をしてときめいて泣いた、仲間とのものづくりで悔しさを知った、投げ出したり諦めたり辛いことから逃げ出したり、時には足が止まっても、好きな気持ちを追いかけてまた動き出せ、自分の形を作ってゆく、そんな毎日を繰り返せ。
また動き出せ、自分の形を作ってゆく、そんな毎日を繰り返せ、そんな毎日を繰り返せ。
ありがとうございました。
はい。
まあなんとなく、うん、中学1年生には難しいとこもありつつ、
うん、ちょっと大人っぽいですけど、でもジーンってきそうな。
なんかうーんって聞いてる感じでしたけどね。
はい。
もうカフェオーレをの CM ソングを弾いたら、うん、高い高い状態で、
あ、
もう一回歌って、もう一回歌ってって中1に何回も歌わされるっていう講演会でした。
はい。
新しい曲、好きな気持ちを追いかけてというタイトルの曲でした。以上、原田裕之の音楽機構でした。
サウンド版半径500メートル。
心も肌もすっぴんきれい、愉快な姉妹が京都から発信する、簡単なのに満足できるスキンケアシリーズ。自由に楽しく生きられる喜びと出会ってほしい、シンプルアカンスキンケア、アンパン。
ホウホウホウゲス、
月曜の朝行きたくなる会社、ホーゲス。鉄板を切ったり曲げたり穴を開けたりつなげたり、
ホーちゃんに出会えてよかった、そんな言葉が聞こえてきます。
ホーゲス、
人に出会い地域に出会い響き合う玉浦の仕事着で働く毎日を楽しくしよう、ユニフォーム信じて届ける仕事着や玉浦。
美和くんが佐賀広沢で野菜を作りながら営む会社、サイト不動産を通して豊かな暮らしをご提案。美和くんが彩りの里を届ける会社、サイト。
おっちゃんと
おばちゃん、
このコーナーでは仕事の見え方が少し変わるフリーマガジン、おっちゃんとおばちゃんの中から、毎日仕事が楽しくてたまらないという熱い人、またその予備軍の人々をご紹介してきたんですけれども、最近では炎上さんが見つけたリアルおっちゃんとおばちゃんに直接来ていただいて、ここで直接紹介するということもやっておりまして、今日もゲストに来ていただいております。まずはお名前をお願いします。
はい、皆さんこんにちは、シアター南京都芸術監督のアゴゴサトシです。よろしくお願いします。
大変な人が来ましたよ。
やっと来ていただきました。
E9 ご存知ですか皆さん。
もう本当にね、
京都駅の南、
京都駅の南、
はい、
鴨川のほとり、
鴨川のほとり、
東九条、
東九条にあるですね、
あんなすごい劇場が京都にあるんですよ。いい劇場ができました
。これ何年目ぐらい。
ちょうど今年で5周年迎えさせていただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。
立ち上げから
本当に
この5年間
本当に
アゴーくん頑張ってですね、
いや皆さんにもお世話になって、原さんにも本当お世話になって、
とんでもないとんで
もない。劇場をね、たくさんの方にご支援いただいて作らせていただいたんですよね。2019年6月開館しました。ありがとうございま す, すごい
よ。 なかなかね、民間でこれできないですよ、京都で。アゴーさんの情熱がなければ、
はいはい、
もともとやっぱり学生演劇からずっとなさっててね、もう演劇の火が消えると思って、このままでは小劇場がなくなるって言って、そこからですもんね。
そうそう、あのリアルにね、劇場がなくなっていったんですよ、
ね、
なくなっていったよな。
確かに物理的にね、
はいはい、あのやばいって思ったね。
そうそう、もうあの、ね、オーナーさんたちが高齢化とか、はい、建物老朽化で劇場がもう5つぐらい一気になくなった。
なるほど。
これは大変だということで、でもね、やる人はいっぱいいたんですよ、はい、やる人はいっぱい、毎週誰かやってるし、お客さんはわんさか来るし、中身はあるけどハードがない、
はい、
これは大変だっていうので、でご支援をいっぱい募りまして、でそのある倉庫を改修して劇場にしたと。
すごいな。
2億円
かけ、
もう本当にそれを集めてね、もう偉いですよ。
最初200万でやると思ってたんですよ。最初
わかる、あの感覚としてわかるよね。感覚としてね。わかるわかる。劇場作るけど、まあ200万はいるかなと思ったよね最初。
インク代ね。うん、黒く壁を黒く塗るのに、まあインク代と、うんうん、そいつらのあのニット、うんう
んうん、考えたら200ぐらいはいるかな。
200いけるかなとか言って。うん、
な2億
いった。
いろいろね、やっぱりそれではダメです、耐震がとかね。
そうそうそうそう、そうなんですよ、耐震とかね、防音とかね、いろいろねやらなきゃいけないことが、ね、いっぱいあるんですよ。
いっぱいある
ん
だ
よね。でも京都駅も近いから、いや、そうや、あそこにあったらいいやろなっていうところで、もう本当に、で偉いな、やっぱ地元住民の人らと一緒にね盛り上げて、はいはいはい、なんかポコってやってきたとかにしんとね。
そうです、
もうそれもかっこよかったんですよ。
う
ん、
そうそう、住民の皆さんに、うん、あの本当ご理解いただいて、ご協力いただいて作らせていただいたっていう、うん、まあそういう経緯、
ね。まあ京都駅の周りほんまアートな感じにね、どんどんなってて、今流れ的に。
でも E9 があるからだんだんとなんかアートっぽくなってきてるんですよね。
まあ。うん、そのアートにしていこうっていう機運が、うん、議論がされてる中で、たまたまその地域に私たちが劇場作りますみたいになって、うんうん、まあ、それ目に見える形でできた、たまたまですけど最初になったんですね。
そうですね、
これたまたまですけどね、
うん、もう謙遜の謙遜の謙遜でございます。
ほんまに。いやでもたまたまでもそのおかげでやっぱり気安なりますもん。
いやそうそう、
本当に演劇のホールがあるところって、うん、やっぱもう芸術、まあ、あ芸術っぽいっていうのがもうパンって言えたので。
いやなんかね、本当ご縁のない地域だったんですけども、うんうん、ね、いろいろとご挨拶回っていろいろよくしていただいて、うん、
はいはいはい、
まあ、初めはいっぱい怒られることもありました、うんうん、でもそれもあのいろいろとご説明なんて関係性作ると、うん、皆さん本当にこう助けてくださって、
はいはいはい、
でそれで劇場をね作りました。で、まあ、なんかその何もないというか、その劇場みたいなものはないような地域なんですけども、うんうん、まあ、ポッとね夜にその劇場の看板があると、あ、なんか明かり灯ったなみたいな実感です
ね。そうだね、本当にそうですね。
いいですね、
ちょっとありましたですよね。
結構太陽がバーンと当たってね、気持ちのいい時間も長いしね、あそこはね。そう
です
ね、
鴨川のほとりなんで、うん、
ほとりやから本当に
実はちょっと気持ちいい場所でもあるんですよね。
そうですね、そういう劇場になってますね。
情熱ってすごいと思うんですよね、本当に。こうやって誰かが、まあ、言い出してほんまに実現させるっていうね、お金集めて、そういうことがないとやっぱできないことっていっぱいあると思うんですよ、世の中に。その中の一つで苦労もあるけど楽しさもあるから。
いや本当にそうです、ね、もういろいろ勉強もさせていただきましたし、うん、ね、このなんか本当奇跡のようなことを皆さんのおかげで形にさせていただいたみたいなね。
うん、
なんか今後こんなことがなったらいいのになとか思うことってありますか、シアターE9が。
いやこれからはですね、うん、やっぱ劇場、特に小劇場は、うんうんうん、新しい発想の、うん、新しい次の時代を作る何かイメージとか、うんうん、芸術とか舞台、うんうん、演劇ダンス、うん、こういったものが最初に発信される拠点なんですよ。なので、
なるほど、
そうそう、若い人が新しい発想で、うん、新しいエネルギーでガンガンここの劇場使って作品作ってほしいなと、
なるほど、
いうふうに思う。もちろん今も作っていただいて、うんうんうん、結構ね賞を取る子とか、うん、国際フェスに行く子とか、
うん、
あのいろいろとあの活躍がやっぱり5年すると出てくるんですよ。
は
い
は
い、
そりゃそうで
しょ
うね。
できてる、うん、でこれからもより加速度的にですね、うん、若い人たちの拠点になっていけるように劇場行きたいなと思いますし、もちろんですね、うん、私たちみたいな中堅、はいはい、ベテランの人も、うん、あのぜひいいものを見せていただきたい。田中泯さんの公演、うん、レジェンドダンサー
すごい
12月末にございます。
すごい、
これもね、
うん、
あのまあこの12月末までで1回、うん、1回ね、あの
今年度
の公演、今年度がぐっと収まるんですけど、うん、12月が阿郷の公演が、
阿郷さん公演が
なんと私の公演ございます、はい、多分名作になっちゃうやつですねこれね。
すごい、みんな見に行きましょう。
これ、ね、見に来ていただきたい、
うんうん、
一番世の中に残ってる、この世で残ってる一番古い喜劇、
はい、
アカルナイの人々っていう古代ギリシャ喜劇を、
はい、
これあの本当に変わったユニークな音楽劇としてやりますので、
はい、
まああの面白おかしいと思いますし、うん、あの見たことないタイプの多分演劇だと思いますんで、
お
うわ楽しみ、
ちょっと騙されたと思って来てほしい、
来てほしい、
来てほしい。
これいつですか。
12月13、14、15でございます。
12月13、14、15、
4回ほどやっておりますので、
なるほど、
ぜひ16日が私の誕生日でございますから皆さんおめでとうみたいな感じで来ていただいたらありがたいですね。
素晴らしい。
でその次の週は、茂山千之丞さん、東大の千之丞さんの新作のコント狂言やりますので、
なるほど、まあ、新作そこはさ、やっぱり京都ならではの
京都ならではですよ、
ね、伝統芸能とのコラボみたいなのもあるし、
現代劇やったかと思ったらいきなり、ね、伝統芸能だけども新作だよみたいな、
ね、なんかことがあるという、ね、
最先端ですよってことなんですよ。これ一回目撃してほしいですね。
目撃。
そして最後が田中みんさんの
これも
レジェンドダンス、毎年やっていただいてるんです。
いや、みんさん毎年やってありますよね。
そう、
毎年チケット取れへ ん、もうすぐ売り切れてる。
売り切れてますね、はい、今年もね売り切れてますね。
あ、そうですか。
そうですか。
売り切れますけども、うん、もしかしたら当日券出る可能性もあるので、なるほど、ちょっとね、要チェックで、
はい、
これチェック、チェックするならどこを見ればいいですか。
シアターイーナイン京都のウェブサイト、あるいはツイッター、あるいは、フェイスブック、あるいは、なんていうんですか、インスタグラム。
インスタグラム、まあ、全部あるってこと
ね。全部あるんで、何か拾ってください。
シアターイーナインで検索やね。
イーナイン、あるいはシアターイーナインで。で、もう一個ね、12月一発目は、京都大学の学生演劇の潔癖さんの、
あ、潔癖の
新作公演ありますね。これは12月ね、面白いですよ。
うん、
学生演劇のちょっとブイブイ言わしてる劇団からですね、田中みんさんレジェンドまで、
ほんまね、1ヶ月か。
で音楽劇もあって、ストリートプレイもあって、はいはい、ダンスもあって、古典芸能もあって、
すごい。
シアター E9 ってどんな劇場って言われたら、12月通っていただいたら
すぐ分かる、
凝縮してますみたいな。
これはすごい
感じです
よ。
いや、ね、演目以上に、
うんうん、
館長の熱量が伝わりました。
だから私もう本当にね、本当このタフさにいつでもちょっとしんどくなりそうなことが、出来事が死ぬほどあるんですよ。
そうなんですよ。
いや、まあ、そうやな。
でもこの私ね、タフさはもう愛やと思ってるんですね。どうやったらこんなタフになれるんだろうって、私本当に見習いたくて。
もう、ね、もう偉いよね。
もう この情熱ですよね。
元気もらう。それはどうですか、自分で思うに、はい、うん、はい、そのタフさを支えているのは。
そう、
は
い、何
何、
うん、知りたい。
何でしょうね、うん、演劇面白いよみたいな、劇場いいよみたいな、
まあ、そこの熱が冷めへんやね。
冷めないんでしょうね、うん、
かっこいいわ。
でやっぱり自分の感がおもろいもんやってるっていうことが支えになっていくよね、
う
ん、
いや、それはもう、それはそうですよ、うん、
だから自家発電ですよ、やっぱこれも。
そうやな、う
ん、そうです、そうです。いや、それはね、見てね、おもんないなっていう作品もありますよ、うんうん、もちろんね。
もちろんな。
でもね、あ、やっぱすごいなとか、よう考えたなとか、
うんうん、
ちょっとマジで泣いてもたとか、
はいはいはい、
やっぱいろいろあるわけですよ、体験が、絵も言われる体験がね、うん、で、ね、本当に逆に言うとね、おもんないっていうのは実はないんですよ、
うんうん、
どっかおもろいんですよ、
はいはいはい、
どっか ね
どっかおもろい、うん、なんか趣味に合わないなっていうのは、うん、それはありますよ、私だって、うん、でもね、やっぱり、ね、どっかおもろいなっていうのは、
う
ん、
そうだね、
これがあるんですよ。 なんでね、なんか出会いがあるし、うん、で自分を考える時間でもあるし、うん、なんか ね整理されていくこともあるんですよ、
う
ん、音楽もそうじゃないですか。
そうそう、本当に
いい曲聴いてて、うん、別に、ね、ガンガン乗ってるだけじゃなくて、聴いてる中でなんか自分が整っていくみたいなこともあるじゃないですか。あるいはなんかちょっと迷ってることがこれやみたいなね、
そうそう、答えが見えたり ね、
うん、そういうの、文化芸術ってそういう自分のための時間でもある、
うん、
素晴らしい
っていうね、ことがあるんですよね。
いや、もうアゴ君は実は演出をね、
うんうんうん、
若い時にしてもらったことがあって、
何年前ですか、20年前ですか、
そんなぐらい経つか、怖いわ、もうやめてくれ。そうですか、そんなのありますね。
私だってあれ、まだだって20代
そうでしたね、多分そうだった、
駆け出しみたいな、
駆け出しだったかもしれないですけど、もうだいぶ苦労していただいて、
いや、私はだから京都にアゴさんみたいなパワフルで情熱のある、お金はないけど、
お金ないですよ、
うん、パワフルで情熱のある人がね、うん、やはることがすごい財産やと思うんですよ。いや、
も
う
だってさ、
うん、
200万かな言うて2億でしたわはお金ないとは言わさんよ、ないんやで、アゴ君には。
だけど、
うん、渦巻いているよ、
ほんまに。いや、ものすごい必死でね、集めてね。
そうな
んです。
だからやっぱそうすごいよ、保
証人になって ねもう偉い、
もう偉い目に遭
って。京都のアート界がありがとう言わなあかん人の一人なんです、うん、
そうなんです。京都市が言わないとダメ、
あかん人の一人だね、
本当に。私はそう言って言い続けますよ。
恐れ入ります、ありがとうございます。本当にありがとうございます。
あれ、政治家なんかの方に行かれるんですか。
この度 行こうお前
何にもない
しないしない
しないけれどもね、はいはい、まあ本当にカルチャー支えていただいてね、これからもよろしくお願いしたい
と。こちらこそご指導よろしくお願いします。
ぜひいないシアターいない遊びに行く12月いつでもいつ行っていただいてもいい感じがしましたので、
は
い、
毎週、
ぜひ調べて行っていただきたいと思います、はい、時間が来てます。また遊びに来てください。
ぜひ
お名前もう一度お願いします。
シアターいない京都芸術監督の阿郷聡です。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
今日のもう一曲、
はい、
ここでもう一曲なんですけども、はい、阿郷くんに話を聞いてですね、
うん、
そして何か好きなアーティストはって言ったら、
うん、
玉置浩二が好きですとおっしゃってました、はい、この曲にしました。安全地帯であの頃へ。
本当はここで Just Like 登録の名曲が流れてるんだよ。
まあもうね、
うん、
プライベートは玉置浩二でやらせてもらってます言った
言ってはりましたね、
もういろんな大変なことの中で、うん、音楽でグッとリセットしたりしてるんだと思います、
はい、
お送りしたのは安全地帯であの頃へでした。
お風呂の新習慣フットグルーマー、足指ピカピカ足裏爽快マッサージ、くすぐったいのが癖になる3パックのフットグルーマー。じっと支えて未来を開き、京都で100年超えました。大きな電気を使える電気に変えてお役立ち。
お役立ち。
みんなの暮らしをつなぐのだ日清電機。街で見かけるブーブーパーク、三角お耳はサイドミラー、小豚のお鼻でピンクの車、僕が目印ブーブーパーク。
カフェ小さな花。この店を切り盛りするのはおしゃべり好きな店主と聞き上手なスタッフの2人だけ。いつもこの空間にはおしゃべり好きなお客様が絶えることはありません。さてさて、今日のお客様からはどんなお話が飛び出すのでしょうか。
いらっしゃいませ。まずはお名前を頂戴してもよろしいでしょうか。
はい、株式会社サイトの三輪です。
いや、三輪くん、
三輪くんです。
三輪くんね、
うん、
佐賀広沢でね、
そうそうそう、野菜を作りながら、ね、
はい、
やっておられます。三輪くんでございます、はい、どうも。なんか
うん、
ちょっと僕らにね、
はい、
お知らせあるよ言
う
て、お知らせというか、
うん、
選手を行われました、
はい、
ハラダイス、
うん、
うちの原田博之の後ろでね、
うん、
ギターを弾いていた福島明彦が、
はいはい、
三輪くんにとっては高校の先輩、
2年先輩です、
軽音部の、
うん、はい、
ということになって
ます。パワハラの先輩、先輩
パワハラなんですか彼は。
あ、そうなんです。前回の放送でですね、40万人の視聴者の方に対してパワハラの先輩がいるということを主張させていただいた
主張したあの福島明彦、
はい、うんうんうん、そうなんですよ、
はい、
その福島さん、昨日あの福島さん、
うんうん、
大学の先輩もなるので、はい、同じこの大学の OB 会の打ち合わせがあったんですね、
はいはい、
で忘年会みたいなのが
あ
って、
はい、
それで飲んでたんですよ昨日、
はい、
そうしたらいつもクールでなんかも冷たい感じ、冷たい中に優しさがあるタイプの人なんですけど、
はいはい、
っていう人がもうヘベレケになってましてねあの福島さんが、
はい、
もうちょっとギャップがね
すごかった、
びっくりしたんですよね。まあそのハラダイスが終わって、もう
肩の荷
が、ね、の荷が降りて、もう今日はもう
今日は言わしてくれ、
言わしてくれみたいな感じやってそんなこともあんやなと思ってですね、
はいはいはい、
はい、
まあ本当ハラダイスの前っていうのは、うん、もう1秒が惜しいぐらい仕事をね、
うん、
してもらってましたから、僕らの前ではそんな
ん
言わないんですよ、
うん、
やっぱりやっぱ後輩の三輪くんの前では、
う
ん、
大好きやからね。
お疲れ、もうラジオを使って福島さんお疲れ様でしたということでございます、
う
ん、
そうですね、これはもうねぎらいですんですね、
はい、まあね、あんなに強くパワハラをしていても、はい、やっぱり肩の荷が下りるとヘベレケ、三輪くんの前で安心を見せてしまうということ でございますが、
はい、
この三輪くん、
うん、
まあ、あのサイトという不動産を営んでおられましてですね、
うん、
ちょっとお知らせがあるということなんですね、この不動産の。
そうなんです、お知らせをしに参りました、
はいはいはい、教えてください。
はい、円城さんの会社のですね、ユニオン A さんの少し北側の左京区高野に佇むですね、
はい、
東王子高野第二住宅リフォーム済みの分譲マンションを販売しますと。
リフォーム済みの
ズミです。
これズミがなかなかないんですよね。これだものすごいね、高野の住宅がむちゃくちゃ人気あるんですよ、
はいはいはい、
もう大学の先生とかもいっぱい住んでて、はいはい、もうなんかちょっといいんですよ、いいもんね、レンガがちょっと見えたりとかしてね、ここの。
そうなんです、この東王子高野住宅はですね、レンガと緑がめちゃくちゃ綺麗な景観を作り出してるんですけども、うんうん、あのこれはルーツがあってですね、
うん、
あの旧金坊京都工場っていうのがそこにあったんですね、
はいはいはいはい、
それが明治41年にできたんですけれども、
うんうんうん、
の建物の一部ボイラー室を残して、
うん、
あの一部をその一部だけのリノベーションして集会施設として利用してたりして、うん、その建物がレンガ町やったんですね、
はい、
それを軸として再開発をしてレンガ町のマンションができたと、
はいはい、
明治41年の建物を軸としたそのレンガの街並みと緑の景観というすごい美しいレトロな街並みなんですよ、
う
ん、
そうですね、
おしゃれだから撮影とかでもよくね、あの許可を得て使わせていただいたりしますよ、はいはいはい、あまりにもおしゃれやから。
さすがですね、
うん、だって素敵やからね、
うんうん、まあ、その歴史的景観のマンションでありながら、うん、フルリフォーム済み、エアコン、家具、ね、照明、カーテン、生活に必要なもの全部揃えました。
これすごいと思いますあの私ちょっとこのチラシ写メ撮ってますからあの本当にこれね、友達ちょっとほんまに言います、これだってみんなここ住みたいですよ。
これチラシはどこに出るますか。
これはちょっと
チラシはあの某あの媒体に挟みませていただきます。
某媒体に挟ませていただきます、
はい、はいはいはい、
もうすぐ目につくかもしれません
よ。そうですよ本当に
4万部入れさせていただく予定でございます。
じゃあもういろんな人に目届きますね。
そうですそうです、
あの三輪くんそっくりの漫画が載ってますんで見ていただいたら。
どこが作ったんでしょうねその漫画はね。
この漫画はね多分あのユニオン A さんっていうものすごい優秀な動画作ってはる漫画やと思います僕の察するところ、
うんうん、そうなんです。
そうですか、
はい、
はい、もうこれはちょっとね、うん、あの多分あの本当に若いご夫婦とかにも人気やし、あの近くにあの阪急スクエアがあるでしょ。
そうなんです、
あれがねもうすごいじゃないですか今。
おしゃれですよね。
で隣やからもう本当に何やろう、あんまり買い物シーンでも行けばいいので、あの、
はいはいはい、
あの冷蔵庫にしまっとかんでも。
なるほど、
っていう感じの立地でしょ。
そうです、円城さんも不動産屋さんで行きますね。
いや本当に私ねこの辺詳しいんです
もうねさっきからもうあの打ち合わせの時に不動産屋に不動産屋とはみたいな話を援助がしてるんですよ。むちゃくちゃなんですもん。
いやでもこれは本当に
これなんか12月の7と8に、
あ、そうなんです、
はい、
オープンルームをですね12月7日土曜日8日の日曜日に12時から15時で実施いたします。
来週ですよね、来週に。
そうです、
はい、これどうしたらいいんですか、申し込みじゃなくもう行けばいい。
はい、詳しく直接お越しいただければ大丈夫です、はい、
詳しくはサイト、
はい、サイトのホームページをご覧いただきましたら情報が載っているようにしております。
いいですよ、
はい、頑張るね、
はい、心が今東
もうね、あの園長さんね、はい、あの不動産屋に来た人じゃないんです
そうなんです、
ラジオの収録中なんです、
うん、そうなんですよね、うんうん、
誰に紹介しようかなじゃないんです
本当にこれ、はい、ちょっと好物件でした。
好物件ですね、
はい、
サイトがこれからもね、うん、いろいろとこうなんとかな、うん、新しい取り組みやっていくいう話がね、うんうんうん、出てますから、
はい、
また来ていただいてね、うん、こう困難考えたよとかいう話を聞きたいと思いますね、う
ん、いや本当に三輪くんにまずね相談したらいいんですよ。買うとか買わへんの話の前にね、はいはい、いろいろ相談した方がいいですよね、
はい、
本当おすすめします。ただ相談だけしたらいいと思います。
優しい顔やで、
本当に
優しい顔、
うん、どんな顔かは半径乗ってるからすぐ分かります。
ほんまにもね、はい、相談しがいがあります、
はい、
しっかり答えてくれると思いますけどね、
はい、
ありがとうございます。
まあ、ということで、あのいい物件の話と福島のこぼれ話ということでね、うん、はい、届けてまた欲しいなと思います。もう一度お名前教えてください。
はい、株式会社サイトの三輪でした。
またのご来店お待ちしています。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
サウンド版半径500メートル、
FM94.9MHz、
AM1143kHz で、
KBS 京都ラジオからお送りしています。
あの話、この一曲。 このコーナーは僕たちそれぞれがこれまでの人生で印象に残っているちょっといい話をご紹介するとともに、その話にぴったりの一曲をお届けするコーナーです。僕は音楽を聴くときにですね、気がつくと、アコースティックギターが鳴っているものを好んで聴いているっていうところがあるんですけれども、時々ものすごくピアノの音を聞きたくなる時があるんですね。で、男性ボーカルをよく聞くんですけど、時々すごく女性ボーカル聞きたくなる時があるっていうのがあって、で、大体それは疲れていたりですね、こうぼんやりとその音楽の中にこうなんていうかな、いるというかね、その音楽を聴くというよりはその音楽の中にいるような状態で、音楽を聴きたくなる時がありますね。で、ぴったり疲れてその音楽が鳴った時にスッとその音楽が体に入ってくるような感覚になることがあって、そういう音楽を、ハラダイスとかっていう大きいライブが終わった後にはちょっと聴きたくなったりします。今日はそういう気持ちでこの曲を紹介したいなと思いました。すごく好きな曲です。ケリーノーブルで Look at me。
本当はここで Just like 登録の名曲が流れてるんだよ。
焼肉といえば文豪でしょ。大分和牛のうまさを見つけ出し、さっぱりしたタレでより美味しく、噛んだ瞬間納得の赤身のうまみに出会えます、焼肉文豪。
トヨトヨトヨオタカローラ京都、カロカロカローラカローラ京都、キョウキョウキョウトのカローラ京都、トヨタの車トヨタの車、だいたい何でもあるよ、トヨタカローラ京都。
あっという間にエンディングでございます。はい、もう本当に感謝がずっと続いてて、
はい、
ね、
本当にそうですね。
本当に、また皆さんにお会いしたいという気持ちでいっぱいだし、うん、
はい、
次やるならこんなことしたいみたいな話をね、みんなでしています。
本当にそうです。
ライブもラジオも幸せな時間だったので、
はい、感謝感謝で、
ま、はい、ね、そうやって自分の大きいライブが過ぎて、
うんうん、
気がつくと、
うん、
次のライブが迫っております。
はいはい、はいはいはい、
新しいアルバムが出たんです。
うんうん、
23日先行発売で、はい、一般発売が12月16日になっています、うんうん、アンソロジーというアルバムなんですが、
はい、
そのアルバムのメンバー全員揃って、うん、ネガポジというライブハウスで、
はいはい、ね、
12月14日、
はい、
18時開場19時スタートということで、うんうん、予定しています。レコ初ライブなので、
はい、
ものすごく来てほしい。
うん、
原田裕之のホームページ見ていただいたら、うん、予約に行けるようになってますので、はい、ぜひ来てほしいと思います。炎上さんもぜひ来てください。
はい、行きます。
12月がやってきますけれどもね、うんうん、あと1ヶ月の2024年やっていきたいと思います。
はい、
番組では皆さんからのお便りをお待ちしております。
はい、
メッセージをいただいた方の中からフリーマガジン半径 500m、うん、おっちゃんとおばちゃんをそれぞれ1冊プレゼントしています。
はい、
半径 5m という、
そうです、
これどんなフリーマガジン。
これは自分を中心に半径 5m の中に、まあ困難に立ち向かってる方って結構いらっしゃって、そういう人、
自分の周囲、
周囲もうごく身近っていう意味なんですけど、まあそこに結構いらっしゃるんで、そういう方を紹介している本ですね。
まあ気づいたりってことよね。うんうん、
はい、
これ結構もうだいぶ回数というかね、
うん、
シリーズが出てましてですね、
はい、そうなんです。
半径5メートルも読みたいという声が時々きます、う
ん、はい、
半径5メートルをご希望の方はメッセージに書き添えておいてくれたら当たるかもしれませんね。
はい、
この間3位とかしたから当たってる人いますね。
そうですね、
今プレゼントのフリーマガジンには私原田と炎上さんのサインがついてくるということになってます。はい、 希望の方、住所と名前忘れずに書いてください。メールでいただきたいんですが、どこに送ればいいでしょうか。
はい、メールアドレスは500@kbs.kyoto、数字で500@kbs.kyoto、こちらまでお願いします。
お便りいつでもお待ちしてます。どんどん送ってください、
はい、
ということで午後5時からお送りしてきましたサウンド版半径 500m。
お相手はフリーマガジン半径 500m 編集長の炎上真子と、
サウンドロゴクリエイターの原田博之でした。それでは
また来週。サウンド版半径 500m、 この番組は藤高コーポレーション、宝月工業、トヨタカローラ京都、東和、サンパック、福井製作所、サイト、玉浦、焼肉文吾、ブーブーパーク、アンバン和衣アン、日清電機の提供で心を込めてお送りしました。
ひしめく中に答えはいつも隠れてた。